本日の新約聖書の箇所、マタイによる福音書第9章の1節から8節、ここに書かれています話は、よく中部の人の癒しというふうに言われている呼ばれている箇所です。新教大学においてもそういうふうな新教大学に込み出しがありまして、そこにも中部の人の癒しというふうに書かれています。前にも述べましたけれども、中部というのは、脳出血などによって起こります、半身不随であったり、手足の麻痺、言語障害などの症状のことを、そこのことが、言われております。つまり、脳の疾患によって体が思うように動かなくなった人、その中部の人がイエス様によって癒されただという話だというふうにこう理解される箇所であります。しかしですね、この出来事の本当の指し示していることというのは、中部の人がその中部が癒されたということではなくてですね、中部の人の罪の許し、これが今日の出来事が指し示していることなのであります。で、この今日の話というのは、このマタイによる福音書だけでなくてですね、他の福音書にも出てくる箇所であります。そしてこの他の福音書において書かれている方が、これ聖書に親しんでいる人にとっては馴染みがある、話、表現が、マタイによる福音書よりも、マルコとか他のところの方が馴染みあると思います。それは、イエス様が話しておられると、そこに人がいっぱい詰めかけていて、寝床、ベッドのままで連れてこられた中部の人がそこに近寄ることができない。それで中部の人を連れてきた人々は屋根を壊して、その家の屋根を壊して上から吊り下ろした、そういう話としてよく覚えている方、よく私たち印象によく残っていると思います。で、この、印象に残っているこの出来事のために、私たちよく覚えていますけれども、もし、本をで物語を作る人がいるのならば、印象に残る話を載せたいと、そう考えると思います。そうであるのならば、屋根を壊してベッドごと吊り下ろしたというようなことは、これは大変印象に残ることでありますので、この出来事を残したい、書きたい、そういうふうに普通は考えると思います。ところが今日のこのマタイによる福音書9章は、このことを全て省いているのであります。全くそのことを書いていない。2節のところを見ますと、こういうふうにあります。すると人々が中部のものを床の上に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部のものに、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだと言われた。こういうふうに書いてあります。このマタイによる福音書を書いたマタイは、この屋根を壊したという話は全てこう省略してしまった。しかしその省略してしまったところに、この物語の一番大事なポイントは何かということがよく示されているのであります。それはこの物語の一番の中心は罪の許しだぞということを強調しているのであります。他に印象に残るところも全部カットして、いや、罪の許しなんだ、このことに集中させようとして、2節でこの中部の人にイエス様が、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだと、そう言われました。で、この部分を私たち聞きますと、何かこう違和感を覚えるのではないでしょうか。人々がですね、中部で動けない人をイエス様のところに連れてきた。その人たちが何のために連れてきたのかといえば、それは中部を治してもらう、そういう目的で連れてきたのです。それなのにイエス様はその中部を治さないで、後で、立ち上がらせますけれども、その時は治さないで、あなたの罪は許されたと、その財布書に言われたのです。これなんだかすれ違いみたいな感じがします。これはどうしてなのでしょうか。なぜイエス様がまずこういうふうに言われたのか。それはイエス様がこの中部の人の本当の救いということを考えておられるからであります。 この人にとってこの人が本当に救われた、本当の幸いに預かる、それはチューブが癒されるということではなくて罪の許しなのだ、そういうことをイエス様はここで私たちにも示しておられると言っておられるのです。私たちいろいろな病気をしますと、あ、この病気こそが私の悩みだというふうに思います。病気がなくなれば幸せになる、私は救われる、そういうふうに思いがちなのであります。そしてその病気なら病気、また失敗なら失敗、こういうあの失敗だ、ああいう失敗、そういうものが、まあ、いつも私たちの前にこう立ちふさがっていて、もうそれしか見えなくなる、それしか見ようとしない。そのために本当の自分の問題、不幸、それは何かということを私たちはなかなか容易に知ることができないのであります。私たちの本当の幸い、救いというのは罪が許されるということから来るのであります。でこういう話をしますと、またすぐ罪とか罪の許しとか言ってもね、と、まあ、もともと罪がよくわからない、そういうような声、聞きます、最近も聞きました。罪というのは何か、これ言葉で説明することはできないことはありません。しかしそのこういう罪とはこういうものだぞと言って、一つの知識といいますか、言葉で説明されて理解した、あ、それで罪が分かったというふうにはそう簡単にいかないのであります。なんかこう、こういうのに似てて、忘れようと思っててもどうしても忘れられない、あのことが、あのことはいつも自分の心の底に沈んでいて、何かあるとそのことが、そのことに突き当たる、それを思い出す、そういうものを持っておられる方と いられるかもしれませんけれども、これ罪もそういうことで、この人にとって罪というのは理屈じゃないんですね。これなんかそういうことを説明されて、あ、分かって、あ、解決っていうふうになるようなもんじゃない。罪って一体何なのか、それはもう言葉でも言ってしまうと、簡単に言うと神様を押しのけておいて自分を立てる、そういうことにも言えます。神様を無視して生きるとかですね、神様との関係をないものにするとか、神様をないものにしておいて自分が自分がというふうになるというふうにも言います。隣人よりも自分がというふうにもなる、そういうものだというふうにも言えます。しかしそう言われたからといって、あ、そういうもんなんだというふうに理解したからといって自分の罪が実感できるかといえばそうはいかないというのであります。それはまあ御霊によって示される、本当に実感するというのは、まあ、そういう時は聞きますけど、ね、この中部の人にですね、イエス様があなたの罪は許されたとそういうふうに言っているんですけれども、考えてみて、一体この中部の人は、まあ、まずどういう気持ちでイエス様のところへ来ただろうかということを、まあ、私この箇所をこう読んで黙想している時に思いました。何を思ってイエス様のところに連れてこられたんだろう、何か重大な罪を許されたというふうに言われましたから、あ、何か先に重大な罪を犯していて、それ自覚があってその罪にこう苛まれてきたのかな、でもそうではなさそうだというふうに思う。そうだったらここに何か先に書いてあるはずなんですね。先に何かこの自分の人は罪を犯していた、そういうふうに書いてていいはずなんです。そう書いてない、何も書いてないということは、この人はいわゆる私たちのような、まあ、ごく平凡な普通の人間ではなかったかなというふうにそう思うのであります。この人は人殺しをしたりとかですね、強盗したりとか、そういう人ではないだろうと思います。ただの人間といいますか、平凡な人間だろうと思います。しかし当時のユダヤの社会には一つの考え方がありました。これは私たちにもあるかもしれません。それは例えば中風だとか重い皮膚病だとか、そういう病にかかる人は人知れず罪を犯していて、その罪に対して神様が罰としてそういう病気を与えたんだという考え方が、まあ、一般的な考え方としてありました。私たちもあるように、こういうふうな不幸が起きたらその人は何か悪いことをしてたから神様がお与えになったんだ、そういうふうに考えることはよくあると思います。ですからそういう意味では、この中部の人というのは自分は罪深いからこの病気になったのかもしれない、そういうふうに思ってたかもしれません。 で、そういう気持ちで生きている人というのは、考えてみると具体的にあのことがあってこのことがあって、それはもう夜も眠れないほど心痛めるというようなことはなかったとしても、なんとなく人生が憂鬱になります。あ、自分が今もうこういうふうになってしまって、ね、なんかあるのかもしれない、なんかこうずっと心悩ましてるわけじゃないけれども暗くなっていく、この病気、それはこの自分の罪のためなのだろうか、罪なのだろうと、そう、このように結論づけると人生全体がもう大変辛いものとなります。だ、自分の罪のせいだったらどうすることもできない。また逆、こういうふうにも考えられてました。親の罪によってというふうにも考える時代でもある。それか先祖の罪のせいだったり、それだったら自分のせいではないけれども、しかしどうしようもできない、恨むしかない、しかし恨んでも心が暗くなるばかり、そう感じていた人たちが当時の世界にはいっぱいいたのであります。そういう人が今この時イエス様の前に連れてこられているわけです。そしてイエス様が、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、そういうふうに言われました。これイエス様の御言葉ですけれども、実はこの日本語ではイエス様の言われた意味が十分にこう分かりやすく受け取られないように思います。一番初めのこの来よという言葉ですけれども、これ、まあ、日本だったら普通ですね、人に呼びかけるときに来よなんていう言葉はあまり使いません。来よという言葉はユダヤ教の社会では預言者とか長老だとか、そういう指導的な人がですね、指導的な立場の人が自分の指導を受ける人に向かって呼びかけるときに使う言葉がこの来よという言葉です。で、この来よという言葉の中にイエス様は非常に深い慈しみを込めて呼びかけておられます。来ようという言葉はですね、憎たらしいとかこう軽蔑しているような人には絶対に使わない言葉です。世間からあの人は罪を犯したから病気になっている、だから近づかないでおこう、そういうふうに言われているその人にですね、イエス様は来ようというふうに言われる。ここに深い哀れみがある。イエス様のこの来ようという言葉はもう指導する相手として呼ぶ以上にですね、これ本当に親子のような関係性である、そういう深い関係、まあ、慈しみを持ってこう呼びかけられている。この人たちは世間からそういうふうに見られている、しかも病気ですから近寄られないというようなこともあり、自分は選びの民じゃないというふうに思うような人もいた。そういう来ようと言われた時、ものすごいイエス様との近さをまず感じたということがある。で、その次のしっかりしなさいという言葉ですけれども、これ、まあ、新共同訳聖書では元気を出しなさいという言葉になっています。この元気を出しなさいとか、こうしっかりしなさいという言葉を使うとき、私たち使うときはどういう気持ちを込めてこれ言うでしょうか。なんか病気になった人に元気出してとかも言ったりもしますし、子供怪我などしたときにもしっかりしなさいとかいうふうに言います。なんとなくこれは頑張りなさいというようなこう意味で使っていることが多いというふうに思います。で、しかしこのしっかりしなさいというふうに訳されている言葉は新約聖書の中ではこれあんまり多く出てこないんですけれども、他のまあ使われている箇所を見ますと、これ頑張りなさいとか気を張りなさいとかそういう意味では使われておりません。他のところでは恐れることはない、安心しなさいという意味で使われています。何にも心配することありません、安心しなさい、何も心配いりませんよ、でこの言葉はですね、私たちにこうすごい安堵を与えることになります。なぜかというと、この中部の人は心配していたんです。自分が何かしてしまったから病気になったのか、はたまた親や先祖のせいか、自分の関係の誰かのせいか、この先一生治らなかったらどうしようか、明日には今より悪くなっているかもしれない、そのように心配していた人に、何も心配いりません、安心しなさいというふうにイエス様は言われたので、そして近さを、まず来よという近さ 関係の近さを述べて安心しなさいと言った後に、あなたの罪は許されるのだ、許されたというふうに言われます。この許されるのだというふうにありますけど、この文章の言葉の、まあ、時制を見ますとですね、これはこれから許されますよということではなくて、これ時制を見ますと、もうこの時点で許されているということを表す時制で書かれています。つまりもう言われたその時点で、今の時点であなたの罪はもう許されていますよということです。あなたはそれに気がつかないで悩んで暗い人生を送っているけれども、もう何も心配いりません。あなたの罪はもう許されています。そういう意味です。私たち、まあ、この礼拝の最後いつも来よ、あなたの罪は許されたと言われて、この同じ宣言、この中部の人が言われたこの宣言を毎週私たち受けています。どうでしょうか、このイエス様の御言葉を私たち聞かされて、私たちは何を感じるでしょうか。この言葉は深い慈しみと慰めの言葉であります。イエス様はこの中部の人の弱い気持ちというものをよく知っておられます。頑張れ頑張れというふうに言っているのではありません。先ほどこの中部の人というのは私たちと同じような平凡な人だったろうというふうに言いました。大きな罪を犯しているわけではない、目に見えて分かりやすい罪を犯しているわけではない、私たちと同じような平凡な人だったろうというふうに言いました。ですが、じゃあ大きな罪を犯していない普通の人だったから、イエス様はこの人にあなたの罪は許されているというふうに言われたのでしょうか。私は時々そういうふうに理解することがあります。私たちはまあ至らない人間だけれども、そう大してひどい罪を犯しているわけじゃない、まあ、人を殺したり盗みをしたりそんなことしてない、そういうふうに思っている私たちは罪許されたと言われても、ああ大きな罪を犯してないからか、ああそうか、そういうふうに思ってしまう。しかし、じゃあこの言葉が、こよあなたの罪は許された、この言葉が殺人を犯した人や強盗した人にと言われたとしたら、私たちどう思うでしょうか。そんな簡単に許すというのはおかしいというふうに、そういうふうに思いますでしょうか。それともあんまりどうも思わない、そう思うでしょうか。テレビのニュース見ていますと、とても、まあ、残虐な犯罪が次々と出てきてますし、まあ、過去にも大きな犯罪もいろいろあります。それを見ると私たち胸締め付けられるような、どうしてこんなことするんだろうというような憤り感じます。でそういう憤り感じることは、まあ、当然だと思います。しかし、そういう人たちの罪の許しということをですね、私たち考えたことあるでしょうか。もうこんなひどい人々は死刑だ、殺されてしまう、そういうふうに思っていないでしょうか。殺されて当たり前だ、少しでも気の晴れるような厳しい刑を施したらいいというふうに思うないでしょうか。そう思ってしまいたくなるようなこともあります。腹が立つようなことも、まあ、普通の日常生活のようなことがあります。しかし、そういう人たちに向かってもイエス様が、あなたの罪は許されている、そういうふうに言われる、言われてるでしょうか、言われてないでしょうか。日常茶飯事な小さな罪を犯している者に、イエス様があなたの罪は許されるというふうに言われるけれども、テレビで取り上げられるようなひどい罪を犯している人には、イエス様は罪は許されているとは言われないのでしょうか。これ非常に大事な点だと思います。私たちが日常的な、まあ、軽いという罪に思いかれないんですけれども、罪を犯しているからあなたの罪は許されているとイエス様言われてはいるのではないのである。どんな罪である、その人に向かってイエス様はあなたの罪は許されているというふうに言われています。イエス様は罪なんてものはどうでもいいとか大したことないというふうに、罪を軽視しておられるからというふうに言われているのかというと、そうでない、反対です。イエス様はその罪をご自分が負う、一切をご自分の責任として十字架上でそれを負う、贖うということを心に決めておられるから、 それであなたの罪は許されるとそういうふうにおっしゃることができたので、その証拠にですね、あの十字架のかかる時の出来事を思い出してみると、十字架のにかけられた時、片方に十字架につけられた強盗がいました。人も殺してたんだろうというふうに言われて、その強盗に向かって、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるだろう、天国にいるだろう、というふうに言われました。それは決して嘘ではなかった。強盗の罪で十字架につけられているその人に向かって、あなたは今日私と一緒に天国にパラダイスに、この世はそういう罪を犯した人を許すことできません。死刑にしなければ、そうしなければ世の中の秩序は成り立たない、というふうに思っている。さらに私たちの気持ち、人間の気持ちにおいても、その人を許すことというのはできるから、自分の愛する人を殺されるそういうになった時、許すことができるけれども、この天地をお作りになった神様、そしてその御子イエス様、聖なる神様は、その人を許しておられる。なんということかと思います。しかし、その許し、ただ許しますって言ってるんじゃなくて、その人の罪をイエス様の上に負わせた。そのためにイエス様が血を流した。でイエス様のその死の値によってですね、贖いによって、身代わりになってその罪を償うことによって、どんな人の罪をも神様は許すというふうに、そう言われたのです。それがイエス様のこの地上での、まあ、十字架での出来事、そこに示されている。そのことを成し遂げるためにイエス様は十字架に向かって歩いて行かれた。今日の物語の最後の、もう最後の最後にもそういうふうに向かって行かれた。そのことをイエス様は、ね、全然考えないで適当に許しますって言ったんではないの。今日私たちに向かって、一人一人に向かっても、あなたの罪は私が負っている、もう負ったから、あなたの罪は許されて、許される、だから来よ、安心しなさい、何も心配いらない、まあ、そう言い続けておられるので、イエス様の一つ一つの言葉の背後には、この十字架の出来事があるので、来よ、安心しなさい、心配はない、私があなたのことを引き受けているから、安心していきなさい。その罪を、一番大きな罪を私が負っている。そして病も負っている。だから私に任せなさい。心配はない。だから元気を出しなさい。しっかりしなさい。そういうふうに言い続けておられる。これが福音であります。ある条件にかなう人だけが罪を許されるのではなくて、全ての人に向かってイエス様は、あなたの罪は私が引き受ける。安心しなさい、大丈夫、私に任せなさい、どんな人にも。私たちが憎んで憎んで、どうしてもあの人は許せないと思うような、そんなひどいと私たちが思う人に対しても、イエス様は許さないとはそういうふうには言わない、言われない。あなたの罪は許された、私はあなたのことを引き受けた、あの人のことを引き受けた、決して見捨てはしない、そういうふうに言われる。私たちはそのイエス様の御言葉を聞いてます。大事なことは一つだけです。そのイエス様の御言葉を信じるか信じないか、それを本当に心から信じたときに、私たちは自分がどんなに、まあ、恵まれているかということに目が開かない。今日の中部の人は喜んでその後徳を担いでいきます。それは治ったことじゃないんです。この罪が許されたということに目が開かれて、もう安心しなさい、そこに委ねて生きることができたからです。自分を押し付けて、息もできないように押し付けていたその重み、悩み、病、その悩んで悩んで仕方ない、重くて重くて仕方ないと思ってた、その根底にはその罪がある。それがしかし担われたんだ、イエス様が追ってくださったんだ、そういう神様の深い愛と恵みの中に自分が置かれているということを知る、 という時に目が開かれ、恵みを感じることができる。あ、自分の人生が光り輝く人生であるということを発見することができるのであります。しかしこのようにして語り継げられているイエス様の御言葉、イエス様が真心を込めて私たちに言ってくださる御言葉を、もし私たちが信じないならば、そんなことあるもんかと言って跳ねつけてしまうのならば、せっかく神様が罪を許してくださって、イエス様が私たちの罪を負ってくださって、神様の恵みの中に置いてくださっているのに、私たちの心は真っ暗になる、望みがないように思う、喜びがないように感じる、で絶望を覚えるのであります。神様は私たちがそのような暗い人生を歩くことを望んでおられません。毎日毎日私たちに向かって、来よ、安心しなさい、あなたの罪は私が担った、罪は許されている、私に委ねなさい、その私に求めなさい、と言って呼びかけてくださっています。今一度今日この礼拝において、このイエス様の来よ、安心しなさい、あなたの罪は許されている、だからしっかりしなさい、元気を出しなさい、というこの御言葉をもう一度耳を澄まして受け止めたいと思います。共にお祈りいたしましょう。天におられます父なる神様、私たちがあなたを見失うとき、いや自分の状況や大きな出来事によって目の前が真っ暗になっているような、そのようなとき、なんでこうなっているのか、それが分からなくなることがある、その理由が自分にあるのか、また自分の関係にあるものにあるのか、何か全く分からなくなるようなことがあります。自分のせいだ、そういうふうに思い込んだとしてもどうにも解決できない、恨んでも憎んでもどうにもならないような、そのようなことがありました。しかし今日主が来よ、安心しなさい、あなたの罪は許された、そう私たちに呼びかけてくださいました。私たちは状況が改善することや病が癒されること以上、私たちの罪が許されず主の恵みのうちを生きていることに目が開かれることが誠の救いである、そのことを今日あなたが示してくださいました。そのために私が死んだんだ、十字架にかかった、すでにかかった、だからあなたの罪許されて、命が保証されて、復活の希望がある、あなたにあって輝かしい愛ができると、そのように御子が私たちに語りかけてくださいました。だから今一度その言葉を信じて歩ませてくださいますように、真っ暗闇にいるとき、この御言葉を灯火として私たちが先を歩んでいくことができるようにお導きください。感謝してこのお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。